おはようございます。イエーロックでございます。現在時刻は、10時ちょっと、朝です。これから出勤です。出勤っていうのかな。業宅は別に出社って言わないよね。なんて言えばいいんだろうね。現場に行きます。現場に行きますってだいぶなんか荒々しい感じがするな。まあいいや、とりあえず様々があり行く感じになっております。まあ、週に一度ぐらい、顔を出しに行くみたいな感じでやっていったりとかしております。はい、ということで、何の話をしましょうかねというところなんですけど、最近ですね、ちょっと車が壊れているっていうのは多分過日も話したような気もするし、もしかしたら話してないかもしれないですけど、車が壊れてしまったので、僕がセカンドカーで持っている方で、まあ、行ってるんですね。で、セカンドカーちょっと離れた駐車場にね、止めてるわけですよ。まあもちろんそうですよね。ファーストカーの方が近い駐車場を止めてるっていうのは、まあ当然そうでしょうって感じがすると思うんですけど、セカンドカーの駐車場がね、まあ、ちょっとだけ歩くんですよね。まあ、本当にちょっとなんですけどね。それは歩いて家に入るのって思うかもしれないんですけど、少なくとも僕が一番行くコンビニよりが遠いんで、まあ、ちょっと遠いよねという感じはします。で、まあ、かったるいなっていうのが、まあ、今いつも思ってたんですけど、まあ、そもそもこんなもんでかったるいって思わないやろって思うぐらいの距離なわけですよ。まあ、歩いて5分かかるかなぐらいの距離。で、まあ、それを最近ね、あんまり思わなくなったなっていうのは、まあ、まあ、ちょっとその修理に出してしまったから、そこにちょくちょく歩いていかなきゃいけないので慣れたのか、あるいはというところでなんですけど、最近なんだろう、もう簡単に言ってしまうと、シックスパッドってやつを買ったんですよ。で、まあ、シックスパッドって皆さんはご存知かどうか知らないんですけれども、ベルトじゃないな、まあ、昔からよくある腹筋を鍛える機能の、EMS、いわゆる電気、なんだ、電流を流してちょっと筋肉をピクピクさせてやる、まあ、高周波治療器とかなんかそんな風に呼ばれたりするやつですかね。で、あれを、買ったんですよね。で、もうこれがまあ恥ずかしくてウケるんですよね。恥ずかしがる必要はないと思うんですけど、で、まあ、シックスパッドって腹筋鍛えてるから、なんだお前腹へこましたいんかいみたいな感じになるんですけど、まあ、そうではなくてですね、僕が買ったやつはなんか腹巻きになるやつなんですよ。腹巻きになるやつなんですよね。腹巻きになるやつで、腰にも電気がかなり流れるタイプのやつなんですよ。で、これがね、なんかどうもね、ちょっと効いてるような気がするんですよね。いや、わかんないですよ。人によっては、まあ、個人の体感差というのはあると思うので、でもまあ、僕はなんとなく、その低周波治療器自体が、まあ、要はそういう肩こり、まあ、腰のこりに効くわけじゃないですか。で、それをこう、まあ、腹巻きのように巻いて、まあ、20分、30分ぐらいかな、まあ、延々とピクピクさせてると、まあ、ちょっとね、なんか血行が良くなったような感じがして。これ肩には効かないんですけど、腰だけ、腰と腹だけなんで、あるいは横腹にも効くんだけど、まあ横腹効いてる気はあんましないですけど、で、それをやってると、まあ、ちょっと楽になったような気が、プラセボで、いや、プラセボかどうか知らないんだけど、しますね。あんまり、こう、低周波治療器とか、信じてないというか、まあ、劇的な効果が生まれるものではない。まあ、痛みとかを感じて、まあ、その部分でなんとなくすっきりしたよねみたいなのって結構人間のなんだろう、カイロプラクティックとか、あるいは首をポキポキ鳴らすとか、指をポキポキ鳴らすとかあるじゃないですか。 別にあれってなんていうの、指を鳴らすことが目的の人もいますけど、まあ、なんとなくああいう関節を鳴らすのって少し、まあ、気分が良くなるじゃないですか。 まあ、気分が良くなるというか、まあ、なんとなくすっきりした気分になりませんかね。で、まあ、あれってあんまりやっぱり当然というか、鳴らさない方がいいって言われていると思うんですよね。まあ、今更言われても遅いよってぐらい指は鳴らしてる気がするんですけど、でも、肩にしても指にしても、まあ、首とかにしても、一回ポキッとなるとすごい爽快感があると思うんですよ。まあ、あれだと思ってもらえればね、いいんじゃないですかね。まあ、実際なんかこう、凝り固まった筋肉が悪いのか、何なのかよく知らないんですけど、まあ、そういうのってやっぱり動かさないと血流が流れないからなのか、あるいは何なのかなのか知れないんですけど、やっぱりちょっと、だるい感じになりますよね。まあそれが結構、まあ、抜けた感じでいいなっていう。まあ、しかもあわよくば、まあ腹筋もついてくれればいいですよね。まあ僕の場合見えるような腹筋はないんで、お腹が出てるんで、まあ、脂肪の下の方に隠れてるんで、別にそれをこう狙っていくっていうのはないんですけど、でもまあ腹筋とかはやっぱりこうあらゆる筋肉の中でもかなり使う方だと思うんで、結構これいいなって思って使ってますね。で、もうちょっとまあその商品の説明をすると、シックスパッドのパワーベルトだったかなっていう商品なんですよ。で、これ何がいいって、低周波治療器って昔からジェル型のやつが多いと思うんですよね。なんていうんですかね、ベタベタするやつにパッドがついてて、ベタって貼り付ける。まあ、低周波治療器みたいなものを使ってたことある方だったら、もう、まあ、あれだよねっていう感じになると思うんですけど、で、そのシックスパッドの、パワーベルトってやつの何がいいって、それジェルじゃないんですよね。ジェルの代わりに、なんていうんですかね、スポンジ状のものというか、まあ、スポンジじゃないんだよな。まあ、スポンジ、多分中はスポンジなんですけど、まあ、スポンジ的なものが入っておりまして、で、そこが水を吹きかけることによって伝導性を確保するみたいな感じになってるんですよね。で、これがね、かなり良い。何がいいって、まあ、これは物臭い人間だけかもしれないんですけど、その低周波治療器ってジェルの部分がやっぱベタベタするんで、まあ、好きなところに貼り付けられるってメリットありますよ。首であろうと腰であろうと肩であろうと。ただその代わり、その低周波治療器をこうしまうときに適当にポンと置いとけないんですよね。なぜならそれやっちゃうと、ほこりがこうジェルパッドにめっちゃついちゃったりとかして。で、まあ、しかもそのジェルもね、永久に使えるわけじゃなくて、まあ、結構洗ったりとかしなきゃいけなかったりとか。まあ、洗うのは良かったとしても、まあ、ボロボロになっていくんですよね。結構それって、まあ、ストレスだなって思います。それがですね、霧吹きで水を吹きかけるだけでいいんですよ。これがね、まあ、僕のちょっとね、あ、これいいなって思ったところですね。外して置いといても別に、なんていうんですかね、いいんですよ。引っ掛けとけばいいだけなんで。で、水もね、なんか知らないけど、まあ、すぐ乾くんですよ。結構ね、水入れるんですけど、まあ、霧吹きがついてるんでね、霧吹きでこう、シュッシュッとすりゃいいっていう、まあ、100均で売ってるのは霧吹きですけど、それがね、なかなかよくできてて、で、一応、あとコントローラーのユニットと別体になっていて、コントローラーのユニットを外せば、そちらの方は選択ができるので、あ、逆か、まあ、ベルトの方は選択ができるので、まあ、そこもね、まあ、よくできてるなと。コントローラーの方に USB-C で充電をしておいて、ベルトの方は、まあ、これ何回ぐらい使ったら洗うの正しいのかもしれないですけど、まあまあ、使って、洗ってみたいな感じですかね。で、1日1回、20分間ぐらい、まあ25分かな、わかんないけど、まあ、それをやったりとかするっていうね。まあ、パワーは10段階だか20段階だかに調整できて、まだ僕はまあそのフルパワーの20回には調整してないんですけど、結構ね、まあ、よくできとるなという感じがします。まあなんかね、でもね、 まあ、言うたら悪いですが、結構高いんですよ。で、結構高くて、で、僕はまあ、あんまりそういうのを使ったことがないんで、どれぐらいのものがどれぐらいのこう、なんていうか、高級感を出していくべきなのか分かんないんですけど、なんかまあ、ベルトの部分はね、結構、高級感というか、しっかりしてるなって思うんですけど、コントローラーの部分とか、まあ、相当チャチくてですね、いや、別に作りが悪いってわけじゃないんですけど、値段の割には、みたいな感じがして、やや面白いですね。まあ、これは、これもまあ、これは去年買ったもんなんですけど、ドクタープロとかっていうところのマッサージガンを買ったんですよね。で、それはもう、中古で買ったんですけど、それもね、なんかね、作り的には結構甘いなと思ってて、正しく言えば、値段が確か定価で5万ぐらいするんですよね。でもこれ5万するものじゃないよねっていう、まあ、化粧品と同じだと思ってて、医療機器って、まあ、所詮こう、CM とか、そのイメージの費用だと思ってるんで、まあ、原価で考えたらダメっていうのは、まあ、あると思うんですけど、まあ、あるいは、サポートとかはね、しっかりしてるのかなって思うんですけど、まあ、なかなかね、いい値段されてますわね、この方々はって、ちょっと思っちゃいましたね。いや、別に決してね、文句を言いたいわけではないんですけどね、その商品が見合ってないとかって言いたいわけではないんですよ。まあ、悪くはないというか、まあ、むしろ気に入ってるかなと。まあ、マッサージガンの方はね、ちょっとまあ、出して、こう、当ててみたいな、結構めんどくさくなっちゃって、あんまりやらなくなっちゃったんですけど、でもまあ、やっぱりパワーあるんで、まあ、これ、肩こりがすごい時には、まあ、使ってますよね。まあまあ、そういうものがありますよね、みたいな話が若干ありますよね。まあやっぱ信頼とか、ブランドとか、まあそういったところにお金っていうのはすごいかかるんだなーって改めて思う次第でした。原価でね、考えちゃダメですよね。僕も原価で考える必要性はないなと思ってるんで、満足できるかできないかだと思うんでね。まあ、原価のこと考えたらね、そもそもね、なんか肩こりがするんだったら、まあ、もうちょっとなんか、そう、肩こりしない生活しなさいよって感じがするんで。さて、パチってやつがあるんで、応募してくださいっていうのをまあ言おうと思ったけど忘れてたな。まあいいや、それはさておき、多分これ聞いてる人たちはもうすでに知れ渡ってるだろうと思うから、もう、これ以上言わなくて良い気がします。で、アパチのカンファレンスで、HTMX の、まあ、なんていうか、ミートアップをやりたいっていう人がいまして、HTMX って何なのかっていうのは説明するの難しいんで、まあ、各自ググっていただきたいんですけれども、まあ、ホットワイヤーとか、まあ、ライブワイヤーとか、まあ、ああいうののものの一種ですね。SPA でなく、まあ、MPA って呼ぶんですかね。あんまり僕、流行りもわかんないんで、正しき正式な名称をちょっと分かってないんですけど、まあ、そういったものの、まあ、ライブラリーですよね。で、まあ、非常に手軽にね、実装ができて、まあ、手間がかからず、その割にはまあ、あんまり凝ったことはね、するのには向かないと思うんですけど、まあ、管理画面とか、まあ、あるいはプロトタイピング的なものにはまあ非常に良いみたいな話をお聞きします。何がまあでもその部分いいかって、まあすごいちっちゃくて軽いらしいんですよね。で、サーバーサイドのエンジニアが気軽に手を出しやすいっていうのがあると。知らんけど。それって素晴らしいことだなと思ってて、まあ、これは別にフロントエンドが、悪いとか、その進化しすぎだとか、複雑化してしまってるとか、そういう話をしたわけじゃないんですけど、今現状、まあ、ウェブ系で僕のね、周りのデファクトスタンダードって、まあ、リアクト、あるいはリアクトとネクスト JS に、まあ、ほぼ執着したと言って構わないかなと思ってるんですよね。 まあ、いろいろありました。ビューであるとかアンギュラーであるとか、まあ、そういうさまざまな、まあ、SPA のフレームワークっていうべきなんですかね、まあ、そういったものがあるんですけど、まあ、いろいろな面でおそらくは型とかの支援が効いたことだと思うんですけど、まあ、そういった部分でリアクトが一歩手前を進んだ結果、まあ、他のものはまあ、なかなか難しいのかなという感じになってしまいましたと。まあ、もちろん簡単さとかはまた違うんだろうなと思っていて、リアクトのエコシステムってもう今混沌的な状態になっていて、これはもうフレームワークあるあるだと思うんですけど、そのフレームワークに合わせて、まあ、いろんなライブラリが生まれてはいくんですが、そのライブラリの品質がまあ結構ガタガタなので、まあ、ライブラリ用でもみんなポンって入れちゃうんですよね、フレームワーク使う人は。まあ、フレームワーク自体がライブラリなんで、そのフレームワークを入れること自体に対して禁忌感がないので、そうなった時に、まあ、やっぱりその長生きとか、まあ、そういうことを考え出すとどうなんじゃいみたいなチョイスが行われることがあって、まあ、勢いハイテクになったりとか、あるいはこうロストテクノロジーが詰め込まれたりとかっていうことが、まあ、発生しやすいなと思ってます。じゃあ HTMX の話に戻るんですけど、それがじゃあなんか今すごい、それがこうサーバーサイドエンジニアにもかけたりとかするからコスパいいよみたいな話をまあ若干聞くんですけど、じゃあ果たしてそれがエフォートなのかというと、まあ若干そうじゃないよねとも思うんですよね。フレームワークの選択とかって、そのいろんな軸で決めると思うんですよね。開発者が体験がいいかとか、長生きするかとか、まあ、物がそもそもよくできてるかとか。でも今リアクトが選ばれてるのって、他の人がリアクト選んでるから以外の理由はあんまりないと思うんですよね。いや、もちろん物として優れてるっていうのは分かりますよ。でもまあ究極的には JavaScript でできてるだけなんで、JavaScript でできないものをできてるわけではないので、まあ、これはフレームワークにも言えると思ってて、いろんなウェブアプリケーションフレームワークにも言えると思っていて、まあ、例えば PHP で言ったらララベルを採用することがまあ鉄板であり、まあ、そのララベル以外を採用するにはなかなか理由がいるよねみたいな。でも別にララベルだからできるっていうことがあるわけじゃなくて、まあ、生産性が高かったりとか、みんなララベル知ってるからラベルを採用しようみたいな感じだと思うんですよね。それはまあすごくまあメイクセンスな話だと思っているので、まあ問題はないかなと思うんですけど、じゃあそのララベルが素晴らしいからではなくて、ララベルを知ってる人がいるから素晴らしいっていうところが、まああるのかなって思ってるんですよね。ララベルと比べたときに、他のフレームワーク、例えばシンフォニーであったりとか、まあ、そういったものが、じゃあなんでこう採用されないのって言ったら、まあ、これは僕の意見ですけど、出来の良さとか、設計思想の柔軟さとか、そういったものを考えれば、本当、ラピッドに開発するもの以外は、シンフォニーの方が絶対いいと思うんですよ。まあなんていうか、シンフォニーを簡単にしたのがララベルみたいな感じですけどね、個人的な感覚から言えば。アクティブレコードパターンにしてね。で、まあ、そういう中で、じゃあなんでシンフォニー選ばないんだって言ったら、まあ、それはそれを使える人がそれだけいるからっていう話になると思ってて、で、まあ、もうちょっとさらに明け透けに言ってしまえば、そのシンフォニーを使える人よりララベル使える人の方が単価が安いんですよね。ってことで、結局ララベルを使うよりかは、シンフォニーを使うよりかはララベルを採用した方が、まあ、安く開発者が揃えられて便利っていう、非常に分かりやすいメリットというか動機づけがなされるなと思ってるんですよね。それがすごい優れてるかって、あんまり実は関係がないのかなと思ってて、まあ会社に例えばチームメンバー20人いたとして、その人たちが全員、まあ、例えばですけど、ケーク PHP を使ってるってなって、で、ケーク PHP は4になって、結構近代化改修が終わったので、まあまあそこそこちゃんと使えるものになりましたと。ただ、市場ではララベルの人気がありますよねと。 で、雇うのは大変だから、結局 PHP で作ろうっていうのは全然メイクセンスな話だと思うんですよね。うん、でそういうところ、要はその各社、その台所事情というか、チーム事情に応じて、まあ、そういうものを選択されるんだろうなと。で、HTMX とかも、まあ、それがすごい簡単で覚えやすくてって言うけど、まあ、リアクトを書き慣れた人にとってはやっぱり新しくラーニングすることが増えるわけですよね。あるいはリアクトでできてたこととかリアクトの流儀みたいなものをアンラーニングしなきゃいけないわけじゃないですか。でそうなると、まあ、逆にその全体コースとしては確かにその HTMX の方が勝ってるかもしれないけど、そこの部分でどうしてもなんて言ったらいいんですかね、変わってしまうみたいなところがあるんですよね。まあそのなんでじゃあこれが採用進まないんだってみたいな話よく聞くんですよ。まあこれは僕の話ですけど、まあ宇田さんはララベルをあまり好きではないようですが、なんかそれ以外のフレームワークを採用する理由って何ですかって言ったら、それは俺がこのコードのメンテをして、俺がこのコードの面倒を見て、俺がこのコードの責任を持つんだったら、それは僕がこういうチョイスがいいっていうのは自明の理じゃんみたいな感じになるわけですよね。要はそっちの方が僕としてはまあ修行コストというか考えること少ないですし、まあ言うてそのラルベに振り回されることもないですし、まあ、10年使えるものを作るみたいなことがまあ僕の中ではあるんですよね。あんまりやっぱりこう理解されないですけど、やっぱり20年もののソースコードとか、まあ、15年ものとか10年もののソースコードを見てると、当然その時にラルベルの最新版なんて使われてなかったりするんですよ。バージョンアップ繰り返していればそういう風になってる場合もありますけど、でも大抵は当時、まあ、誰かが作ったフレームワークみたいな感じになってるんですよね。である現場で僕はすでにあるシステムがあって、まあ、それのメンテナンスをやってくれって言われたんですよね。まあやりますよと。ご希望は何ですかって言ったら、まあPHP のバージョンアップしてくれればいいよって言われて、ああそうですかってことで、まあ見てみたところ、まあ非常に読みやすかったんですよね。多分 PHP4 の頃のコードだと思うんですよね、最初は。うん。ところどころにバーとかあったりとか、変数の、プロパティ変数の、セットのところにバーってあったりとか、まあ、アンドニューしてあったりとか、まあ、その初期のコードに関してはそういうのがあったと。でもすごい綺麗に書いてあって、当時だったら普通そこ配列でごまかすよねってところをあんまり配列でごまかしてなかったんですよね。おかげで非常に読みやすいし、あ、これこのまま使っていいんじゃないのっていう感じだったんですよね。うん。まあだからこうよく設計されたというか、まあ、よく書かれたコード、設計というよりか書かれたコードってべきなんですかね。そういうコードはまあ時代を超えるなっていうのが僕の意見としてはまあありますね。うん。まあ、やっぱあれをこう僕も目指したいなって思いましたね。その書き直すにしたってですよ。書き直すにしたって正直なんて言ったんですかね。書き直すにしても読みやすいコードの方がいいじゃないですか。まあそう考えると、その、なんていうんですかね、オレオレフレームワークのあるような現場も僕もよく見るんですけど、オレオレフレームワークのある現場って、その、やっぱりすごいマジカルなことやってるというよりかは、まあかなり変わった規約をやってることがあって、まあ、これは若い子が言ってたんですけど、 なんでこんなことやってるんですかねって、まあ同意を求めてきたんですよ、ある行動において、まあ、非常に不思議な書き方をしてたんで、まあ、不思議というか読みづらいというか、まあ、気色が悪いというか、まあ、あんまりこう安全性が保てない行動だったんですよね。まあ、行動の処理が共通化されるのはいいんだけど、まあ、ちょっとその動的に何かを生み出したりとか、こうコードで書くようなことを設定ファイルで書いたりとか、まあ、そういうのをちょっと書いてあったりとかしてたんですよね。それ僕は別に今のフレームワークも変わらないよっていうふうに思うんですよね。設定ファイルで書かれてると、まあ、見通しが悪いかっていうとそんなことはなくて、その当時のフレームワークは十分それで、なんというかその設定ファイルを書くだけでよくて、コードを書かなくても、まあ、読みやすいって言ってあれですけど、まあいい開発ができるようなものに仕上がっているはずなんですよ。だからそれを見て、そのこんな気色の悪いコードはみたいなことを言っていたんですが、まあ、気色悪いとは言ってないんですけど、でもそれはフレームワークは多かれ少なかれ、まあ、何らか規約的なものがあって、まあ、それに従ってくださいねみたいなことが、まあ、あるわけで、まあ、そこに対してその書き方の良し悪しみたいなものとか、まあ、今から見たらこれはどうなんだみたいなのあるかもしれないけど、まあ、言うてそれは工夫の結実なので、工夫したものに対してなんやかんや言うたところで、それは今あなたがこう他のものを見てそういうふうに分かるようになった、あるいはそのコードを見て分かんなかったみたいなところでしかないから、まあちょっと言い方的には、言い方っていうか、まあ理解の仕方的にはそれだとちょっと浅いかなみたいなことをまあ若干言ったんですよね。まあいいんですけどね、別にそこでこうもうちょっといい感じにできなかったのかみたいな、全然それはまあそれはそうみたいな感じで思って聞いてたんですけど、まあ規約みたいなものがね、なんか全否定しちゃうと、それじゃあもうフレームワーク使えないよねみたいな感じになるなって思ったんですよね。なんでこんなところに書き込むんですかみたいな、こういうこんなとこでその設定というか、まあこう挙動を書いてあって非常に分かりづらいじゃないかって言うんですけど、別にそれはそのオレオレフレームワークへの理解が足りないからであって、オレオレフレームワークの理解をまあ無しないで、まあ何か文句を言ったところで、まあ意味がないというか、まあ、理解した上でこれバグが多いっすね、直しますわフレームワークってんだったら、まあまあ全然僕も理解できるんですけど、なかなかね、まあこれ言っても仕方ないのかなって、まあこれ言った後で思ったんですけど、そんなことを若者に言ったところで仕方ないのかなという気も若干するんですけどね。まあでも一回ぐらいは言っといた方がいいのかなって思って、まあその時は言っちゃったんですけどね。まあそうですね。まあフレームワークみたいなものは、なんだろう、まあ自分が理解できないものに対して、まあ文句を言ったりとかすることはまあちょっと違うんじゃないのっていうのと、まあ、最初の方に言いましたけど、その、まあ、結局そのフレームワークであったりとかライブラリであったりとかが、まあ、慣れてるものが一番、それの優劣とかあんまり実は関係ないよねみたいなところが、まあ強く思わされる最近でございました。まあ皆さんとかどうですかねみたいな感じなんですけど、まあそれは別に正直いろんなところにあって、そうだよねそうだよねみたいなこと言ってるんで、まあどうこうはないんですけど、まあ正直ね、なんかこのフレームワークいけてないっすよみたいなことを言うやつは、本当にじゃあおめえいけてんコード書けんのかみたいなことをこう思ってしまうぐらいには、まあ内心ですよ、内心思ってしまうぐらいには僕もね、思うことはありますね。じゃあそんなことより君のこの書いたコントローラーのコードはテストがちゃんとできてるのかいみたいな、まあそんなね、さまざまなことがあったりとかなかったりとかして、まあ面白いなっていう感じですね。まあ皆さんはね、どういうふうに思ってらっしゃるのか分かりませんけれども、 はい、ということで、EA ロックは、今回終了でございます。今回の EA ロックは終了でございます。 EA ロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、すべては嘘ですので、皆さん真に受けないように、フレームワークは清く正しくララベルを使うといいんじゃないでしょうかということで、こういうとちょっと皮肉が過ぎるな。とにかく使っていくといいんじゃないかなということで、一つよろしくお願いいたします。はい、ということでまたねー。